耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん選挙には行きましたか？実はですね、僕小中学校時代 の友人がですね、市会議員に当選しましてですね、かなり同年代の政治家ができたということで、最近ちょっと政治を身近に感じてはいるんですが、今回紹介する本はですね、もうタイトルが18歳からの政治の教科書という、現役の参議院議員の先生が書かれた本です。でこの本を読んで、そしてですね、後ほど音声を公開しますけれども、政治家の先生、現役の先生に会ってみて思ったのが、政治家さんもやっぱり人間なんだなっていうところなんですね。どういうことか、この後の新刊ラジオを聞いていくと分かると思います。今日はぜひですね、政治に普段関心薄いんだけど、そろそろ政治を知らなきゃなって思ってる人、聞いていってください。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、彩雲出版より出ております、宇都隆著、18歳からの政治の教科書、メディアに踊らされない賢い有権者になろうという本です。まずは著者のご紹介。宇都隆さん、昭和49年11月生まれ、鹿児島県出身、現職の参議院議員の先生です。政党は自由民主党で、宇都先生の経歴なんですけども、平成10年に防衛大学校理工学部を卒業し、航空自衛隊に入隊、自衛隊なんですね。で平成19年に、航空自衛隊を退官し、松下政経塾に入塾。平成22年、第22回参議院通常選挙において全国比例区で当選。平成26年には外務大臣政務官にも就任したことがあります。はい。というわけで、今回ですけどね、僕は普段著者さんのことを番組内で先生と呼ぶことは少ないんですが、今回に限ってはね、宇都先生のことを先生と呼ぼうかなと思っております。それなぜかというとですね、この先生というのは、音声だと分かりづらいんですけど、漢字で書かれた先生じゃなくてカタカナで書かれた先生なんですね。政治家である宇都先生は、周囲からよく先生と、カタカナの、ね、先生で呼ばれるそうなんですが、この本の中でも政治家のことをわざわざ先生とカタカナでルビを振って記述しています。でこれはある種の、親しみと皮肉を込めて呼ばれる先生という意味で、宇都先生はですね、この本の中でどちらかというと政治家さんを身近に感じてほしいっていう意図がありまして、先生ってずっと言い続けてるんですけど、僕もそれに乗ってね、今回は、ずっと宇都先生とお呼びしていこうと思います。さあ、そんな宇都先生が書かれたこの本なんですが、ざっくり各章ごとに紹介すると、第1章、まずは先生を知ろうということで、政治家の先生に対して、よく知らないけど近寄りがたいとか、多分悪いことしてるんじゃないのっていうネガティブなイメージを持っている人が多いかと思いますが、実際の政治家の先生たちが普段どんな仕事をしているのかを紹介しながら、選挙や政治の仕組みについて書かれています。これ読むだけでもね、政治家の先生も人間なんだなというのがよくわかると思いますよ。で第2章が先生との正しい付き合い方というわけで、政党政治とは何かとか、と僕たちが先生と仲良くなるにはどうすればいいかといったことが書かれています。で第3章が賢い有権者となるために、この章ね、僕は実は一番好きでした。いくつかの政治問題について宇都先生の考え方や問題となるポイントなどが述べられています。格論になってしまうのでね、今回新刊ラジオでは詳しくは取り上げないんですけども、ここはですね、読んで自分の意見を聞くと賢い有権者になれると思いますよ。そして最後の第4章は政治を身近に感じようということで、宇都先生と大学生のインターン生との対談が掲載されています。近頃の大学生の生の声と現職の参議院議員の対談ってだけで結構面白いので、これもぜひ読んでみてほしいですね。はい。というわけで今回、非常にご多忙の中、宇都先生ご本人に本書についてお話を伺いましたので、こちらの音声をお聞きください。ではご紹介します。著者の宇都隆先生です。本日はお忙しい中お時間を取っていただきましてありがとうございます。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。でもお忙しい中って今僕は言ったんですけど、これは別に普段のお世辞みたいなものではなくて、実際に本を読んで政治家ってものすごい忙しいことが分かったんですけど、この分刻みのスケジュールの中で本を書かれたという、この時間の捻出方法もさることながら、もうなんでここまでして本を書かれたんでしょう。
一つはですね、6年前に私が国会議員になったんですけど、はい、実際に自分がなってみて、はい、 こんなだったんだって初めて知ったことがあまりにも多すぎる。
あ、政治家とは。
政治家とは。自分自身がこんなに分刻みスケジュールだったということをまず知らなかったとかですね。
なるほど、なるほど。うん、
まあ、逆に、僕たちがなってみて初めて知るぐらいですから、うん、やっぱりこういう、生の、人間味のある政治画像っていうのをやっぱり伝えることが、うん、やっぱりこう、より政治を親近感を持って、接していただけるのの、まあ一助になればなと思ってですね。
なるほど。
短い時間で、1年ぐらいかかりましたけど、大学ノートに少しずつ書き溜めながら、今回本を出させていただきました。
失礼ですが、宇藤先生は今、現在、何歳でいらっしゃるんですか？
はい。昭和49年生まれの42歳に今年になります。
42歳。ということは6年前、はい、30代の頃に政治の世界に、
ね。そうですね。35歳の時に立候補して、はい、当選してからすぐ36になったんですかね、
う
ん
う
ん、
はい、まあ、前職は自衛官ですけども、はい、まあ、僕がちょうど今33なので、
はい、
おそらく当選する前政治の道を志す直前ぐらいの宇藤先生と僕は今同じ、
そうですね、
結構似た状況にいると思うんですね、まあ、職こそ違えど、確かに政治家って何をしているのかわからないところってのはありますね。
でしょう。私が32で自衛隊を辞めて、うん、まあ政治の世界に少しずつ足を踏み入れたんですけど、まあ大体そのぐらいから、ちょっとそろそろ自分も政治、ちょっと勉強しなきゃなって思っていきますよね。
あります、あります。無関心では
いられないな、みたいなね。
まあそんなお話からですね、ちょっと次の質問なんですけども、はい、いわゆるその若者の政治離れですね。はい、僕は政治今戻ってきたような感じもちょっとはあるんですけども、はい、まあ僕としてはですね、やっぱりその若者の普段の生活と、まあ政治そのものへの関心とか、あと投票とかの賛成手段、こういったものがうまく結びついてなくて、
はいはい、
まあ、つまり生活と政治がうまく結びついてないっていう、まあ、イメージできないっていうところに問題があるのかなっていうふうに思っていたんですが、はい、伊藤先生本書の中で、まあ、政治とは生活そのものっていうふうにおっしゃっています。
はい、
まあ、これが一体どういうことなんでしょう。うん、
やっぱり政治の最大の目的って、まあ、国の安全とかいろいろあるんですけども、
はい、
まあ、一番やっぱり国民の幸せの幸福の追求なんですよね。
うんうんうん、
で、幸福の追求ってなんかすごく大きな話ですけども、要は普段の生活しながら、ちょっとこれなんとかなんないのということをやっぱり解決していく。例えば、まあ、ここもう少し、車幅が広くなったら、もう少し、交通渋滞、緩和されて、もっと生活が良くなるのにな、というような、ちょっと大きな話から、まあ、もっと言えば、大学生等もですね、バイトをしてて、バイトの賃金って低いよねって、もう少し高ければ俺たちうまくできるのに、とか、
はいはい、
そういう細かいところから実は政治って全て関わってきてて、
うんうんうん、
なんかこう、なんとかならないのかなって思ってるだけが、やっぱり、で、手一杯なのがまあ20代ぐらいだとは思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱり実は30代とか40代になってきたら、自分がそれをやっぱり変えていける立場にどんどんなっていきますよね。
はい、
であれば若いうちから、初めから政治って関係ないと思わずに、
うんうん、
いずれそこに接点を持ちながら、自分が変えていく場になるんであれば、今から少しでもそういうところと、接点を持つような目を、こう、肥やしておけばいいんじゃないかなというのが、ま、今回の趣旨なんですね。
なるほど。まあ、確か政治への関心の持ち方として、僕自身も実感はあるんですけども、まあ、何か仕事をしていて、仕事をしていく中で、うん、あるいは普段の生活をしていく中で、うん、これなんとかならないのかなって、ちょっと自分で調べてみたら、この法律が邪魔をしているとか。
そうそうですね。
ここのなんかよくわからない前例のまま来ているとか。
そう。
っていう問題にぶつかって、じゃあ政治ってどうすればいいんだ、しまった、うん。政治家の知り合いがいないで止まってしまったりするんですけどね。そうですね。そういうところからっていう、まあ、まず、普段の生活の中の問題点を改善するっていう意味で、まあ、政治に徐々に徐々に関心を持っていくという。
そうですね。だから、多分生活しながら、いろんなやっぱり不条理とか、もう少しこうならないかなとか、こんなだったら僕の人生もう少しって思うことを諦めないで、
うんうん、
実はそれって変えれるんだよ。そんな難しいことじゃないんだよ、というふうに思っていただければと思うんですよね。うん、
あと、これはすみません。ズバリちょっとお聞きしたかったんですけど、
はい、
現役の、政治家さんに聞いていいのかどうか、あれなんですけど、投票あるじゃないですか、
はい。
投票に行かない若者って確かに多いじゃないですか。
はい、
行かない気持ちもちょっと分かってて、
ええ、
あれ、投票する基準が、うちの妹なんかそうなんですけど、全く定まらないんです、
ね。うんうん、
誰このおじさんっていう状況と。
そうですよね。
民主党と自民党は知ってる。どっちが与党みたいな。そんななんか教えるんですけど。
なるほど、なるほど。
うん。なんか投票に行くとき、政治に普段関心が薄い人が投票に行くときって、うん、どうしたらいいみたいなアドバイスってありますか？
ああ。 なかなかでも難しいですよね。若いうちっていうのは、まず、政策っていうの、政策論争をやってても、どっちが自分にとっていいものなのかっていうのも、なかなか分かりづらいし、
はい、
今言ったような、与党と野党の違いぐらいは分かっても、実際どっちを応援したら本当に自分の暮らしが良くなるのか、将来的にメリットが受けれるのかという分からないところも確かに一つありますよね。
はい。
で、まあ、一番いいのは、自分の、まあ、投票する、その、選挙区の、どういう先生がまず立っているのかというのをまず、自分で調べてですね、実際その先生が訴える声を聞いてもらいたいなと。初めは、あ、なんか言ってる内容の細かい政策わからないけど、この先生は信頼できそうかなとか、そういうのからでもいいと思うんですよね。
なるほど、なるほど。
まず投票に行かないという選択肢をなくして、まずは行ってみて誰かに入れるとか、
うんうんうん。
で、それでもどうしても入れる人がいないんだったら白紙で出すっていうのも、まあ一つの意思だとは思うんですよね。
なるほど。まあ僕なんかずうずうしいですからね。確かになんとなく気になる先生に投票で入れて、その選挙の後でしばらくしてその先生が当選してるのを確認してから、あ、この前の選挙で先生に入れましたよっていうのはいいかもしれないですね。
いいですね。
話を聞いてもらえるかもしれないですね。誰だお前みたいな。お、でもありがとうみたいな。ちょっと質問の順番が前後してしまうんですけども、今のお話で、まあ地元の先生、はい、いわゆるまあ僕の地元にも市議会議員、県議会議員、国会議員と政治家の先生たちがいらっしゃいますが、はい、この地元の先生、とりわけ国会議員の先生に直接要望を伝えに行くっていうことは僕でも可能なんですか？
これ誰でもこれは可能なんですね、実は。
はい。
やっぱり政治家っていうと何かすごくこう、なんか遠いイメージというかですね。
はい。
あるいは、先生、政治家に接点を持つにはなんかすごく段階を経なきゃいけないような、ちょっと皆さん誤解を受けてるんですけども。
はい。
逆に我々政治家サイドは、できるだけ皆さんと接点を持ちたい。
うん、うん。
特になんか要望を聞いてほしければ、言ってきてくださいっていうのを結構、探して歩いてる。のが、まあ普段ですから、はいはい、逆に事務所に一本電話をしていただいて、
うんうん、
今実はこういう問題を持ってるんですけれども、一度話聞いてほしいとかいう話があればですね、
うんうん、
政治家自体はもう忙しくて、時間が取れなくても、まずじゃあ、秘書でよければちょっとお話を伺いましょうかと。
うんうんうん、
で、まあペーパーかなんか一枚持っていってですね、
うん、
今度先生にこれ、目通しておいて見てもらえますとか、
うんうん、
いう話をしておけば必ずまたリターンは返ってくると思うんですね。
なるほど。
この前どうもありがとうございましたと。で、この件に関してはちょっとこうやって動いてみますとか。
うんうんうん、
で、結構はっきり言ってくれる政治家っていうのがいい政治家だと思いますね。
あ、はっきり言ってくれる。
はい。できないことは、ちょっとこれは、そう簡単な問題じゃないですよ、と。
うん、
やろうとしても、これは実は、こういう問題があって、3年、5年、もしくは、10年がかりの大きな話になると思います、とか、
うんうんうん。
できることは、あ、もうすぐ動きましょう、と。
うんうん、
ただ、おそらくここまでしかできないと思うので、あまり過度な期待しないでくださいね、とか。
はあ。
そういう人は結構信用できる人だと思いますね。
なんか、いいお医者さんみたいですね。
まあ、そういうことですよ。
なかなか総合病院の先生もなかなか見てくれませんけど、
うんうん、
ただ行ったら看護師さんか何かが、とりあえずカルテを作成してくれるじゃないですか。あ、じゃあ、患者さんが、何々さんが悪いとかここだと思いますみたいな。検査しますかみたいな、先生がね、
うん。
で、先生が、これは長い戦いになりますよって言ったらいい先生ですもんね。
まあまあまあ、そうですね。あんまりはっきりね、治りますって言われるよりはですね。
あ、治りますよって言われても。困りますからね。なるほど、なるほど。まあ、そんな感じで、あとはその先生に直接要望を使いに行くっていうのはまだ難しいんですけど、本の中で、まあ、例えばその、僕はこれ結構目から鱗だったんですけど、講演会を、講演会に参加するとか、
はい、
あとその先生の、ちょっと同じなんですけど、講演ですね、
うん。
お話を聞く会みたいなのを開催してしまうなんていう、そんな手段も取ってもいいわけなんですね。
いや、もうこれはすっごく役にありがたいんですね。
ありがたい。
で、特に、まあ、どうしても政治に関心の高い人っていうのは年齢的に上の方になりますよね。
はい。
で、我々が一生懸命その講演会の、場の設定を したとしても、
うん、
やっぱりどうしても年齢的に高い皆さんは集まりやすいんですけれども、
うん、
やっぱ若い皆さんってせっかくのお休み、その間でやりたいこともある家族サービスもあったりとか、
はい、
あるいは自分の仕事のちょっとこう、家でですね、月曜日になるまでにやりたいこととかあって、なかなか時間取れなかったりして、我々も接点取りにくいとかありますよね。
うんうんうん、
そんな中で、例えば友達とか、あるいは普段の飲み仲間とか、
うんうんうん、
仕事仲間とかで集まって、例えば20人、30人でちょっと集まるんで、私たちの話聞いてもらって、先生からもちょっと30分ぐらい、このテーマに関して今どういうことが起こってるのか話してくださいよ、なんて言われたら、これはものすごく嬉しいですよね。
ああ、確かに。まあ、それで、年代が近ければ、その先生の年代が近ければ、話もできますからね。
そうですね。
講演会の後に、まあ、お時間があったらですけども、
はい、
まあ、ちょっと 料理なり、お酒なり囲んで、ちょっとお話をする機会っていうのは結構あったりして、
はいはい、
でそれが、本当になんか、価値ある話ができたりもするんですよ。
うん、あんまりだから、片すぎくなんていうんですかね、会場を作って、
うんうん、
なんか宴台を作ってとか、うんうん、そこまでしなくても、本当に今言われたような居酒屋トークやりたいので、
うんうん、
普段集まってる連中が、今日夜ちょっと一杯やるんですけどっていう時に、ちょっと、最初はね、お酒を入れずに30分だけちょっと、真面目な話をちょっと先生から聞いて、
うん、
あとはちょっと飲みながらざっくばらん意見交換しましょう、
うん。
こんな会は私もいっぱいやらせていただくんですけど。
そうなんですね。
これは楽しいですよ。とっても楽しいですよ。
いいですね。
みんな本音が出ますしね。
だからおかしいんだよ、みたいな、ね。そうそうそうそう。いい人もいますし、ね。なんとかしてくださいよって人も、ね、なるほど、面白いな。ああ、そういうふうな政治の関わり方もあるんですね。
はい。
はい、で、次の質問なんですけども、メディアに踊らされない賢い有権者になるために、ということで、まあ結構最近ニュースを見ていると、まあメディアの報道姿勢にこうなんか問題があるなって思う時もあるんですけど、宇都先生はそのメディアと政治の関係についてどのようにお考えですか？
私はメディアの皆さんと、まあこれは新聞、テレビ等も含めてですね、
はい、
マスメディアっていうのと政治っていうのは適度なやっぱり緊張感を保ちながら、
うんうん、
お互いにこう、なんていうんですかね、切磋琢磨する関係であって非常にいいと思うんですね。
なるほど。
だからマスメディアの皆さんが、ある意味この政治を、なんていうんですかね、指南する、ちょっと違うんじゃないですかっていう姿勢っていうのは正しい、これは姿勢だと思うんです。ただ、その時に、なんていうんですかね、何がいいのかっていうのはやはりメディアの皆さんも、わからない部分はあるんで、公平に、こういう部分は、こうじゃないか。でも、政府が言ってるところはこういうところもあるっていうのは、この公平なバランス感覚を保ちながらですね。
うんうん、
あとは有権者の皆さんしっかりこれを持って考えてみてください。
うんうん、
というのが、本来あるべき姿なんだろうな。
ね。報道というところでは確かにそうですね。
ね。
政府が言ってるからけしからんっていう、なんか論調になる時もたまにあるんで。
そうそう。
そこはなんとかしてほしいなというのはありますね。うん、
私がここ、これ今回の本のですね、
はい、
サブタイトルに挙げてるその、賢い有権者っていうのはどういう意味かというと、考えられる有権者。
うんうん、
考えられる国民、はい、
うんうん。
で、私たちはやっぱり政治家としても考える題材としてこういう政策にしませんかっていう提言はします。
はい。
だからメディアの皆さんも、やっぱり今の政権が言ってることは非常にそうではないんではないかと。
うんうんうん、
あの政策だとこういう問題点が出ると私たちは思いますと、
うんうん。
でも確かに政府が言ってるこういう面のメリットもあるのは理解ができると。
うんうん、
さあ、国民の皆さん考えましょうと。こういうやっぱり姿勢っていうのが本当は正しいんでしょうね。
そうですね。
ただ最近はやっぱり有権者の国民の皆さんもインターネットとか、それからソーシャルネットワークサービスとかを使いながら自分で考える人増えてきてません？
そうですね。
ね。
うん、それで、まあ、僕はちょっと僕個人の意見としては、ソーシャルネット、インターネットもそうなんですけども、うん、インターネットだけにこう、また今度は変更してしまった人もいるので。
それもそうなんですね。
そうそうそう。
よくないですね。
それはなんかマスメディアも見つつ、うん、政治家の先生が言ってることも聞きつつ、政府候補もありますし、で、はい、インターネットの意見を見つつ、自分で考えるべきなんじゃないかなって思う時はたまにありますね。
そうですよね。
うんうん、
インターネットとか SNS の一つのこの、まあ、盲点っていうか、あれは、
はい、
やっぱり開いていくと、そういう履歴だけがこう、溜まっていきますし、SNS で繋がる人たちっていうのは自分に近い人ですよね。
はい。
ただやっぱり、同じような思考の人たちが集まる、同じような思考の情報だけに触れていってしまうっていうところが盲点で、
はい。
だから、時々は意図して、紙媒体でもいいです。テレビでもいいです。自分と全く、正反対の意見を言うような人たちの意見を、
うんうん、
嫌でもやっぱり聞いてみる。
頭に来ると思うけども、うん、聞いてみるという。
聞いてみる。で、それをあまり感情的にならずに、うんうん、なるほどって、でもそれってちょっと違うよな、僕はって思えるようになると、これ、やっぱりこう、賢いっていうフィールドに入っていくんだと思うんですよね。
リテラシーの問題かもしれませんけど、あえて真逆の意見を見て、まあ、自分の立場をより固めるというか知るという。
そうなんですね。
ありがとうございます。ではですね、結構お時間取ってしまいましたので、このあたりでちょっとインタビューを締めたいと思います。というわけで、著者の宇都隆先生でした。本日はお忙しい中どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。ぜひ読んでください。
では、書籍情報です。18歳からの政治の教科書、メディアに踊らされない賢い有権者になろう。宇都隆著、彩雲出版より税別1000円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました、今回の本いかがだったでしょうか。まあとにかくですね、宇都先生が非常に爽やかでお話を聞いてて楽しくてですね、実はあの尺の方も結構オーバーしてしまったんですけども、とにかくね、僕が皆さんに伝えたかったことは、忙しいんですって政治家の先生。インタビューの中で聞いたんですけどね、最近の休みが正月1日とあと大晦日ぐらいしかなかったということで、まあ、ご多忙の折、新刊ラジオに出演していただきまして本当にありがとうございました。そしてまあその宇都先生のね政治信条なんかについては、本の方で詳しく読んでいただくとして、まあ、皆さん今日の放送を通して政治に興味を持っていただけたでしょうか。まあ、もしね持っていただけたら、まずは地元のね先生どんな人がいるのかを知ってみて、そして良ければ会ってみてほしいと思います。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。今回の配信は彩雲出版の提供でお送りしました。